すぐに成果が上がるウェブマーケティング入門2第18回です。和田正則さんです。和田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さんは、ね、先週事故に遭われたということですけれども、どうですか。今週は病院に通いつつお仕事ということで、
ムチ打ちがちょっとひどくなっちゃって、痛いのと腰にちょっと来てますね。後から来るっていう風に聞いてたんですけど、本当にな んか、
そうですね、事故です
ね。はい、首が今痛いです。
病院の治療っていうのは どういう治療なんですか。リハビリ的な。
一応その首のところに電気を当てて、血流を良くしてるのか、わかんないですけど、あとはそのマッサージ受けたりとかしたりとか、それと、痛み止めもらったりしながら、治療は今続けてるんですけど。
この動きつらいとか。
結構やっぱパソコンで、手で座ってると、やっぱ首に違和感があったり、腰に違和感を感じて、きついなっていうところがあります。
なるほど。まあ、そのような中でお仕事もお忙しいですね。
今そうですね。新しい仕事をいくつか来てるので、まあ、それをちょっと、いくところですね。
今週もですね、和田さんに寄せられる数々の疑問をいくつかピックアップして答えいただきたいと思います。では早速ですね、一つ目の質問からです。和田さん視点でウェブ制作会社に求めることをぜひお聞かせ願えればと思います。この方ウェブ業界で10年勤務しています。ウェブ制作に興味を持ち、最初はコーダーからスタートしました。その後希望してウェブディレクターへ転身。クライアントとの橋渡しが大好きで、今はウェブ企画マーケティングを主力に楽しんでいます。今後より視野を広げたく、副業で制作チームを立ち上げてマネジメント方面も勉強する予定です。率先的な提案力や幅広い開発などはよく聞かれますが、ぜひ和田さんのご意見をお聞きしたいです。
私もウェブ制作会社をこう、経営してたので、
はい、
分かるん
です。経営されてたんですね。
いつからか気がついてきたものがあるんですよね。
はい。
それ何なのかというと、ウェブ制作会社って名乗ってる限り、
はい、
あくまで作る人なんですよね。
なるほど。
作って終わり、
はい、
納品するっていう業者であったり、まあ、印刷屋さんみたいなもんなんですよ。はい、作って、もう納品して終わりみたいな、それ以上のなんかビジネスになっていかないっていうのに気づいて、私もう辞めたんですよ。気持ちは分かるんですよ。なんか制作チーム立ち上げてとかやっていきたいとか言ってるの思うんですけど、結局、請負業からは脱皮し、なかなかできないんで、どちらかというと、新しい問題解決のソリューションを提供できるっていうところが、まあ、大事かなっていうところだと思うんで。
なるほど。
だからなんか、ネットマーケティングコンサル会社みたいなのに、まあこれ私とダダかぶりするんですけど、解明して、業務をコンサル的な要素を増やした方が、はい、まあいいんじゃないですかね。パートナーにはいつまで経ってにも、そのお客さんとなれないし。
で、
その、できましたとか言って、まあそういうやり取りばっかりになるんでしょうけど、会社的にはその作ったものばっかりが増えて、やっぱりお金が増えるっていうのもなんか、なんていうんですか、結果が出てないのにお金が増えるっていうのは嫌じゃないですか。
なるほど。
まあ、そういうジレンマがやっぱり私の場合はあって、まあそれやめましたけどね。
なるほど。ウェブ制作会社っていうのはもう作って納品したら、そこでお客様との関係は終わりみたいな。
まあ、終わるケースも当然あるんですけど、パートナーシップじゃないんですよね。まあ、その提案されたことも、どちらかというと経営に直接関わるような問題とこまでは発展しないんですよ。
なるほど。
部分最適にしかならないんですよ。
はあ、なるほどですね。
でも、本当に業績上げたかったら、時には全体最適も考えていかないと、部分最適ばっかりだと限界がありますよね。
なるほど。ウェブ制作もして、その後、マーケティングも、しますよっていう会社もあるんですか？
あるのはあるんでしょうけど、私、あんまりそこ、うまくいってる会社さん知らないですね。
なるほど。やっぱりじゃあ別なんですね。ウェブ制作はウェブ制作で。
なんだかんだ言って作りながらやってるんだと思うんですよ。だからデザインが作れる、システムが作れるっていう領域から、 やっぱ離れられないっていうところありますよ。飽きないのプロじゃないんですよ。作るプロなんで、職人さんと経営って違うじゃないですか。
そうですね、うん、
だからそこら辺はちょっと切り分けて考えた方がいいんじゃないですか。
なるほど。じゃあ、まあ、この方は今はウェブディレクターで転身されたということで、まあ、今後もマネジメント方面もまあ勉強する予定ということですね。
まあそうですね、
うん、
まあ頑張ってはいただきたいなと思うんですけど、
はい、ありがとうございます。あ、すいません、私からのちょっと素朴な質問なんですけれども、はい、この方最初コーダーをされてたということなんですけど、コーダーって何ですか？
コーダーはシステムを作っていく、HTML とかを組んでいく。
なるほど、はい、コーディングとかそういうことですかね。
あ、そうですね、はい、
なるほど、プログラマー的な、
まあ、そういう要素がある。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。では次ですね、転職すべきかどうか相談させてくださいという、最初ですね、声が寄せられました。現在、大手 IT 企業に勤務しており、入社6年目です。業務は企業のブランド戦略を立案、実行するお仕事です。戦略部分を大手広告代理店に丸投げすることも多いため、調整業務がメインになってしまいますが、チームで考えたものが世に出ることには大きなやりがいを感じております。しかし年功序列型の賃金制度に大きな不満があり、入社4年目から継続して最高評価を獲得していますが、同期と給与や昇格が横並びの現状に嫌気がさしています。そこで 1.5 倍の年収を総合コンサル会社からオファーいただくことができました。やりがいを取るのか、お金を取るのか悩んでいます。和田さんならどのような道を選ばれますでしょうか。
はい、
という
そうですね、
そうなんです。はい、
私だったら、まあ、年収 1.5 倍だったら迷わず転職しますよ。
なるほど、
いいじゃん。
なるほどですね。
ですよね。で、この人まだその多分6年目、20代20代、はい、30代前半くらいだと思うんですけど、ね、今のうちにそういった経験できておけば次の転職でまたさらに増える可能性もありますからね。だからアベレージ上げとくっていうのはすごい大事かなと思いますね。で、聞いたところによると、このなんかすごいやりがいを感じてるって言って、ね、新入社員の時からこう面白くてやってるんだと思うんですよね。いいなんていうんですか、ところに仕事させてもらってますよね。ブランド戦略立案実行とか、
ね、そうですね、
うん、はい、で、そういうチャンス機会をもらったっていうのは、そのね、今の会社さんにも感謝なんでしょうけどね、私なんて思い起こせば、なんかそんな仕事って最初がつけたことなかったから、ずいぶん羨ましいですよね。だからすごいそういったところを本当にね、生かして次の転職の機会に絶対生かした方が良いと思いますけどね。
なるほど。まあ、やりがいを取るのかお金を取るのかというところで悩んでいるというところですけれども、転職した先でもまたやりがいを見つけられるかもしれない、
うん、
というところもありますね。
あるんじゃないですかね、うん、でね、どちらかというと IT コンサルみたいな仕事ですよね、総合。
はい、そうですね、うん、
IT コンサル。そしたらやっぱりそのね、もっとその戦略コンサルとして本当実績を作ったりキャリアを高めて、ね、うんうん、ね、いけばまた次のチャンスも転がってくるでしょうから、
うん、うんうん、そうですね。
何よりやっぱ なんていうんですか、そのお金賃金のところで不満持ってるんだったら、なんか多分長続きできないんですよね。やっぱ自分がやってるのにふさわしいと思える金額もらってないと、うん、楽しくばかりじゃやっていけないじゃないですか。
そうですね、
だからそういった面じゃいいんじゃないですか、本当。
なるほど。まあ、年功序列型の賃金制度に不満ということなので、まあ、割とこうちょっと何ですかね、組織化された、まあね、こう役員がいてとか、こう平社員がいてとか、そういうこう組織化が強いと会社にお勤めなんですかね。
まあそうなんでしょうね、うん、まあどちらかというと古い体質だからさらに、ね、上司とかやっぱりいたりとか、ね、そういった人もいるんでしょうから、
そうですね、
絡みもあるんでしょうね、
うん、やっぱり自分の実力とかそういうのをきちんとやっぱ評価してくれる、
うん、してもらったっていうところでのオーバーでしょうから、
それに対しての、まあ、うん、そうですね、賃金というところでも、また、そうですね、転職をお勧めしますという お答えで、よろしいでしょうか。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。まあ、ここが、その、なんていうんですかね、転職した先がまた次の住みかではなくて、またね、先ほど和田さんもおっしゃられてましたけれども、また次の転職というかですね、ステップの、その、途中にあるというかですね、そういう考え方も素晴らしいなと思いました。うん、はい、ありがとうございます。では、次ですね、40代男性の方々です。飲食店を経営しています。お客様から Google で口コミをいろいろいただいておりますが、星が3つのままです。この星ってどう影響しますか？お客様の口コミの中には悪意のあるものもあるのですが、こちらから削除などしてもいいのでしょうか、という質問です。
はい。飲食店。これ私は私も飲食店やってたんで、この方に何年やってるかちょっとわかんないですけど、もう初めの頃なんてボロッカスに書かれてましたからね。
うん、あ、そうなんですか。もう
そんな解除する暇がないぐらいどんどん上がるんですよ。
そうなんですね。
まずいとか、お肉が硬いとか。で、私これで言えるのは、まあ、真摯に向き合うことだけじゃないですか、声に対して。
なるほど。
で、私その当時からマーケティングが得意なんで、マーケティング、要は集客は来てくれてたんですね、お客様が。
はい。
だけど来たらまずかった、だからリピートにつながらないってなってたんですよ。
なるほど。
でまずは次、集客はもうめちゃくちゃできたわけなんで、じゃあそのお客様の口コミを改善しようと思って、ずっとやり続けた結果、リピートにつながるようになってきたっていう循環なんですよね。
なるほど。
だからまあ、やっぱこの3つを意識するなんか経営ですごく大事だと思うんです
よ。
まずは、まあ、集客が得意であれば、本当にその、もう書いてあること、書かれないようにすることが大事じゃないですか。
あ、なるほどですね。
自分に、だから自分に、こう、悪いところがあると、心身やるっていうんですかね。はい。
なるほど、なるほど。まあ、そうですね。たまに、その、悪意のあるものもあるという書かれてましたけど、まあなんか、ね、店員さんの態度がどうのとかですね。
書き込み
があったりとかですね。ね、あそこの店は店員さんが最悪だったとかですね。すごくなんか。
そうなんですよね。だから、悪意があるっていうよりも、多分もう、本当にダメなんですよ、自分が。で、これもう、だから自分がそうだったから、もう、はっきり言えること。
あ、そうなんですね。はい、
その、店員さんが悪いようであれば、その、教育がなってないってこと、
うん、
経営者として。をしっかり自分一人でできない場合はやっぱりその頼っていったりとか、その、うん、そういう接客とか得意な方を入れたり、ね、コンサルで入れたりとかいうのもね、まあお金はかかりますけど、も
う
最悪やっぱりこの状態が続くとね、飲食店潰れちゃいますよ、
はい、ですね。なるほど。まあ星が、まあ、3つのままというところで、まあ、星の数とか悪意のあるものにこうね、執着するよりは真摯に向き合って改善の方向に持っていくというところですね。
そうですね。この場合は当たり前の話なんですけど、そうです。
なるほど。Google の口コミって本当あれですよね。多いし、参考にする人多いですよね。
あ、そうですね。今 Google で検索していくっていう人が多いんじゃないですか。その Google マップで。
はい、うん、そうですね。お店を検索したらすぐにこう、お店の Google の情報が出てきてですね、うん、星がこう5つあるうちの総合評価な、ね、3.5 とかいろいろ出てくると思うんですけれども。
ですね。だから Google マップで、Google マイビジネスですよね。
うん。
マイビジネスでやっぱり情報の定期的な配信っていうのもやっぱりしっかりやった方がいいでしょうね。
なるほど。はい。ありがとうございます。では、次ですね。最近、仕事と家庭どっちが大事なの?と嫁に言われました。家庭を大事にするために仕事をしていると言いましたが、うまく伝わりませんでした。和田さんはどう両立させていますか?という、ちょっと、はい、
そうですね、
ちょっとなんかよくありがちな感じの質問ですね。
そうですね。これ、この場合もなんかさっきの人の質問となんか似たような答えになりそうですね。結局その、奥様が不満に思ってるっていうことは、うん、自分に問題があるわけですよね。だから、その、うん、結局、仕事を取ってると思われてるわけですよね。どっちが大事なのって言われてるってことで、仕事を、奥様はそう思ってるってことですよね。
だから、仕事、
そう思われないような時間を作るっていうのと、嫁さんに対してのケアっていうのが、この場合は不足してるってことですよね。
なるほど。和田さんは、あれです。いろいろこう活動も、イベントなどですね、活動もされてますけれども、ご家族でですね、参加されることも多いですよね。
そうですね。うんうんうん、なので、その、例えば、ちょっと出張で、隣の県まで行かなきゃいけないとかいう時ってあったりするんですか、
うん、そうですね。
これ私今週もそうなんですけど、東京行った後に大阪行って福岡行くっていう、なんか続くんですよ。どうしてもそうなると、まあ、1週間近く家にいないっていうことになるんですよね。
はい。
そしたら、一緒に東京行かないとか言ってみるんですよ。
なるほど。
ただほとんどの場合、ノーじゃないですか。
そうですね。ノーっていうか、無理じゃないですけど、ちょっと。
急に言われれば無理じゃないんですけど、これ、言っておくのと言っておかないの全然違うんですよね。
ああ、なるほど。
1週間空けるわっていうのと、もうせっかくの機会だから一緒に行かないとか言ってみるんですよ。
なるほど。
そしたら向こうも、あ、なんていうんですか、選択肢ができたんで、いわゆるそれっちには行かないわ。じゃあ、福岡はどうとか。いや、福岡も行かないって言うんだら、向こうは断ったわけですよね、そのオファーを。
なるほど、なるほど。で、自分の責任じゃないですけど、うん、自分が選択して、自分の選んだ責任っていうところですね。
そう。そういう言葉のマジックもあれば、今のはなんかちょっとずるいなっていう自分でも言いながら思いますけど、
はい、
まあ、そういうやり方と、単純にその、うん、ね、そういうふうに一週間行くのであれば、事前に奥様の方に何か、ね、行きたいとこあったら行っていいよっていうふうにオファーをしておくとか、先に行ってもらう、うん、なんか旅行行きたいの行ってきていいよ、だって俺、来月は、一週間ぐらいちょっとどうしても家開けるから。
なるほど。バランスと、ね。さすがですね。
いやいやいや、どうなんですかね。まあ、でもそういうふうにバランスを取ってるのと、日頃から、私、日頃からケアしてる方だと思うんで。
うん。
どちらかというと、はい、最近はあんまり言われませんね。
あ、なるほど。あ、じゃあ、ま、以前はちょっと、あなただけずるいみたいな。
あ、言われてました。
あ、なるほど。
でもそれはやっぱり自分だけそういうふうに行こうってしてたところがあると
思う、ね。なるほど。まあでも、そうですね。よくね、仕事とかって、どっちが大事なのって、やっぱりね、嫁側からすると、まあ、仕事ばっかりしてるっていうのもあるんですけど、やっぱなんか不平等さを感じるというかですね。
そうですね。
なんか自分ばっかりなんか、ね、育児じゃないですけど、子供の世話は私ばっかりしてみたいな。
なりますね。
そうですね。ワンオペだとかですね。
瀬上さん、どういった時にその、やっぱりこう、男性に対して不満がよく出て
る。男性に対して不満。どうですかね。でも、なんか、ちょっと不平等だなって感じたのは、ね、夫から、今日飲み会だから、とか。
ああ。
ちょっと、今日、あの日、この日ちょっと遊び行くから、とか、言って、あ、わかった、って言うんですけど、でも私が逆っていう、なんかそう、旦那から許可をもらう?なんで女性は男性から許可をもらわなきゃいけないんだろうみたいな。男性は女性にこう、許可をもらうわけじゃなくて、報告?なんか、飲み会、飲み会だからとか、この人と行ってくるからとか、こっちのその、なんていうんですか、 あの意見じゃないですけど、こっちの都合を考えずにこの日だからみたいな。
なるほど、それいい、いい、確かにいい気づきですね。確かにそうですね。なんか
そうですよ。で、女性が今度は私の方がじゃあこの日や行ってもいいって聞くんですよね。この日いいかなとか。
男性は報告で、女性はやっぱりこう質問してますよね。
はい、なんか許可をもらわなきゃいけないみたいな。
これ男性にちょっと気をつけた方がいいですね。報告になると不満だよっていうところですよね。
そうですね。なので、うん、なんかそういうなんかちょっと なんだろう、あれなんかちょっとなんかこのね、なんかそこはなんかちょっと不平等じゃないですけど、なんで逆の立場になったら私は許可をもらわなきゃいけないんだろうとか思ったりしたことはありますね。
なるほど、
うん、
勉強になりますね、
はいはい、まあ夫婦にはですね、ちょっといろいろまだとか ありがちで、それぞれの夫婦のこう解決策というかですね、ちょっと聞いてみたいものだなと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。では今日ですね、質問は、以上となります。和田さん、今週のおすすめの本はありますか？
はい、今週は、デジタルネイティブ世代のニューノーマル、人生が動きやすい妄想する力、宮本かなさん、
はい、はい、
これまあ前回宮本かなさんのちょっと言葉、あのお名前が出たところでご紹介させ
て、
ここですけど、
はい、
いつまだ出てそんなに時間経ってないと思うんですけど、いつだったかな、1月、今年の1月に出版されたもので、まだ半年経ってないところなんですけども、はい、これやっぱり海外から見た、宮本かなさんはロサンゼルスに住まわれてて、海外から見た新しい世代の、うん、ことで、まあ、
うん、
なんて言うんでしょうね、新しい切り口、妄想する力大事だよっていうふうに言ってらっしゃる方ですかね。はい、
はい、ありがとうございます。私もあの以前宮本かなさんのオンラインの読書会に参加させてもらってですね、あのロスト中継でですね、はい、あのお話を伺ったんですけれども、いやすごい、本当になんかこう価値観がですね、本当に変わる一つ時でした。やっぱり全然、本当にもう日本とアメリカではもう本当にいろんな視点というかですね、全然違うんだなっていうところでですね、
うん、すごい読みやすい本なんで、ぜひ手に取ってみてもらいたい本ですね。
はい、これからのですね、時代じゃないですけど、ネイティブ世代にはぜひですね、おすすめの一冊というところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということで、本日は以上となります。和田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
忙しい中ですね、はい、はい、最後メルマガのご案内です。購読は無料です。ウェブを使った集客、マーケティング、SNS やネット通販の売上の上げ方、キャッチコピーの付け方などなど、リアルな切り口で、すいません、斬新な切り口で、リアルなノウハウをお届けしています。和田さんのホームページから、お申し込みいただけます。月2回ほどの配信です。ということで、和田さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。